さあ始まりましたカフェクラフトマンです。
この番組は毎回気になるコーヒーを飲みながら趣味や音楽、映画や近況などゆるい感じで話していく番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。山田です。
チンプスです。
はい、ということで今日のコーヒーは、アトリエ山コーヒー月間ということで、
はい、
今回は、はい、アイスカフェラテにしてみましたよ。
あらあら、
はい、でちょっと今もう混ぜちゃったから、
うん、
もう普通のカフェラテ色になってるけど、パピコみたいな色になってるけど、
うん、パピコだね。
さっきねチンプス君にも見せたでしょ、あのちゃんと半分にこう、う
ん、もう酸素になってたもんね。
ちょっと氷溶けて酸素になってたけどそうちゃんとねコーヒーと牛乳とかこう分離させて、
ね、
うん、入れました。これ写真で撮ってありますんで、うん、ブログの方に載せておきます。
はい、
でこれあの久しぶりにエスプレッソマシンをさ、うん、起動させてさ、うん、あの、うん、通常のね、アトリエ山コーヒーって、中入りなの、
うん。
なんだけど、中入りだと、ちょっと、カフェラテには浅いかなと思って、フライパンで、うん、あの、うん、入り直したの。焙煎したの。
お、
そう。で、深入りまで。
超えたんだ。
そう、焙煎して、で深入りにしてからエスプレッソマシンで出して、で、カフェラテにしてみました。
足りないね。
うん。めっちゃうまいの、これんで。
そして音もいいね、うん、
このね、
ここあ違う、今の違う、
あちょっと待って、置いていい、
置いていいよ
ね。
ああそれね、するするするそれ、うん、
手で押さえちゃうとちょっと鈍くなっちゃうからね、
うん、ねえこうやっぱ風鈴、ね、聞かせたい聞かせたい気持ちがちょっと入っちゃってたっていうのもある。
ちょっとあそうそういうことね、そういうことね、気持ちがちょっと出すぎちゃったってやつね。さらっとしたね、風流だね、
風流です。本当に
そんなコーヒーを飲みながら僕はやりますよ。
そうだね、もう水足しコーヒーが美味しい季節になってきたね。
本当そう、あの去年も言ったけど、あの、うん、意外とカルディのやつめっちゃうまいみたいなところもあるから、
うん、そうだね、美味しかったね、あれね、
うまかったから。カルディのやつもね、あの今ガンガン売ってると思うから、
はい、
それも飲んでみてもらって、
はい、
はい、ということで今週も先週に引き続き、ハッシュタグの紹介をしていきたいと思います。で、はい、ちなみに、前回とは別日で撮っておりますっていうね。
はい。
うん。
ちょっと、また今までとは違った形で
ね。そうね。前回さすがに、2本撮れないっていうね。時間的に。
眠くて眠くて。
っていうので別日で。
もう眠いだよ。
もうね、ほんと、ジジイだね。完全に、うん、もうそんな感じでまた新たなね気持ちで、今日は撮らせていただこうかと思っておりますよ。
はい、はい、うん、
ということで、前回の続きからということで、うん、じゃあチンプス君に読んでもらいましょうか。
はい、トリフィードさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
カフェクラ166-167、
はい、
目玉焼き大好きです。チンプスさんの発明の企画が面白かったです、
うん、
両面焼きに該当するアルファベットを教えてください、
うん、
塩コショウ VS 醤油が二大派閥でしょうか、
うん、
ソースは中濃派が多いでしょうか、うん、私は白ご飯に乗せるならウスターソース派です。
へ
え、
これね、あれだね、このチンプスくんの発明の企画っていうのは、うん、あの、うん、なんだっけ、カリカリに焼くの
とか、
そうそう、 A 何型 B 何型とかって言って、
うん、
言ってたやつだ、うん、はいはいはい、
そうそうそう、まあこれに、まあちょっとあの時両面の話はね、うん、まあ後ほどっていうちょっとモチベーションではいたんだけど、
確かにあのそうだったね、両面焼きなかったかな、
そうそうそう、わ、うん、かるよ、うちの母親が両面だから、
うん、ああそうなんだ、
うん、必ず、
うん、ほうほうほうほう、
で
ということは
両面はね、うん、多分ね、うん、ダブルって思うでしょ。
あ、ダブルっていうことでね。ダブル。
違う。違う。ノーノ
ー。あ、違うんだ。
違う。
何ですか？え？
甘いです。カフェクラは、
はいはい、
そういうとこは、そういかないじゃん。
ストレートにはいかないと。
いかないと。
もう一筋縄ではいきませんよっていう。
ひねくれてるから。
結局ね。うん、
これね。
はいはい。
そうだね。リャン。
リャン。え、アルファベットじゃないんだ。
そう。アルファベットを教えてくださいっ って言っとったじゃんね。
言ってるね。
両面は違うん。また別次元のあれだから。
ないんだ、アルファベットでは。
そうそうそう。
ほうほう。
これ、リャンって。リャン1型だね、これ。
漢字だ、もうそこは。
そう。違う。あのさ、リャン、リャンってあの、両、両面の、
ね、はい。両面テープのこと言うよね。
よ、 よく両面って言うじゃんね。
言うね。
あれ、なんか、そう、かっこつけてるおっさんとか、かっこつけてんのかな、あれって。
あれ、かっこつけてんのかね。両面って、あんまかっこよくない感じするけど。
そう、うん、俺結構意外とそういうの好きだよ、俺。
あ、そうなの。いや、うん、もううちの父親が、あの、両面両面っていうのね。
うん。
だからもうなんか俺、古いというか、おじさんが使う言葉だと思ってたわ。
あれでしょ、あの、麻雀の両面待つとか。
ああ、そうだね。麻雀から来てるもんね。うん。
多分ね。わからんけど。
そういうことだよね、多分ね。
うん。たまらんよね。
業界用語的な、わかんないけど。
あの、うん、カメラさんこっち来てよ。キャメラさんっていうような感じ。
それがちょっとカッコつけてるから。
そう。そう。もっといい。チンプさんはそういうところも好きだから。
うん、好きなんだ。ちょっとレトロな感じというか、昭和な感じというかね。かね、
うん。だから、リャン。
リャンなんだ。あ、うん、A 型、B 型で、リャンなんだ。そこ。
ちょっとアルファベットっぽいじゃん。その、リョウっていうのもさ。
漢字が
漢字がなんかアルファベットより、まあ、あの、要は、あの、XYZ の間ぐらいにある。
あ、XY、リャン、Z みたいな。
そう。くっつきの O みたいな感じ。
あそこのポジション。後半の方に入ってくるやつね。
そうそうそう。Z はまた違うから。
あ、そういうことね。
そう。
Z は運でしょ、もう。
うん、じゃそう。
和音の運だね。
そうだね。
そういうことね。XY、リャン、Z ね。
そう、リャン、Z。
そうなんだ。ABC の歌の最後の方にじゃ気になるね。
なんと、どうだっけな。
どうなっていくんだろうね。
V, W, X, リャン、Z,
X, Y,
リャン、
Z,
X, Y, リャン、Y, Z, 実は入ってるんだよ。
多分コーラスで入ってきてるんだ、多分後ろから。
X, Y, リャンって。リャンって。
カラオケだったらカッコって書かれてるところね。
そう、そう。あの、でもさ、ABC の歌でもさ、
うん、
あの、ABCDEFG じゃん。
うんうんうん。
基本、マストなところで。
うん、
そ
う
です
ね。うん、
たまにさ、うん、うちこっちの教材使ってたからそういうあれじゃないとかっていうのも。
あ、その地域地域でちょっと違うみたいな。
まあ、地域じゃないな、多分。ごく少数派でさ、うん、いろんな ABC の、リズムの歌があるじゃん。
ああ、ほうほうほう。
多分その中で、うん、まあ、あの、わかりやすい歌もあると思う。
あ、リャンが入って、ちゃんと入ってるやつがね。
リャン、ゼット。そう。
リャン、確かにこの、あれだね。リャンってやっぱ日本語っぽくはないよね。うん、
そう、リャン。リャン。ね、リャン、これね、うん。そう、それでカリカリにするのか、あの、プルプルにするのかで違うから。
違ってくる。
そう。あと、蒸すタイプとか。
はいはいはい。
あと、白身にこう包むタイプ。あの、
はいはいはい、
裏返すにしてもね。ちょっと残すのか、はいはいはい、完全にパーってやるのかによっても違ってくる、うん。
ちょっと潰してから焼くタイプとかもあるしね。
もう、ちょっと潰してね。ピチャってね。わかる。
そのタイプとかね。
だから、リャンは無限大なんですよ。リャンはね、ちょっとあの、いろんなパターンがあるから。
そうなんだ。うん、あ、じゃあ、それが、ひとまとめでリャンなの。
そう、リャン。
そう。あ、そうだ。
リャン。
さらに、リャンの何タイプって出てきそうだね、今度ね。
こう、枝分
かりしていきそうだね。
そう。で、リャン何タイプの中の、とか、
うん。あ、もう、わかんないなってくるやつね。
わかるわかる。簡単、簡単。
ということで。あ、じゃあ、この、塩胡椒派、醤油派、ソース派みたいなところもまた、いろいろ出てくるわけだ。
うん、だから、お、君、リャン系なんだ。おー、ちょっとリスペクトされるよ。
あ、そうなんだ。知ってる人からすると。うん、お、リャン行くんだ、みたいな。
あー、2だね。
言われちゃう。そこで。そう。そうなんだ。やっぱちょっとカッコつけてる感あるな、やっぱな。両面のこと、両面っていう人みたいな感じするな。
そう、俺でもね、なんかその文化俺すげえ好きなんだよね。バカにしちゃうけど。何でそう、そうね、歌で言うところ、ちょっとリズム交差、はい、昔の歌謡曲とか、はい、ライブでやってる映像さ、こう、
うん、
なんつうの、NHK とかもそうじゃんね。うん、
歌謡コンサートとかね。
はい、そうそうそう、あるね。わざとライブ感出すじゃん。ずらして。
リズムにずらして歌うやつね。うん、そう、演歌歌手とかね。
それもリャンの癖と同じなんだよ。
そう。そうなんだね。やっぱ昭和感だね、多分それね。
昭和感。
きっとね。うん。
そう、
うん。確かにね。レトロっていいもんね。
そう、レトロはいいよ。うん、だからリャンは結構ツーです。だから、トリフィードさんも、まあリャンタイプだから。
リャンタイプなのかな？
リャンだよ。
リャンタイプとは書いてないんじゃないの？
あ、両面焼きに該当するアルファベットを教えてください、
ね。そうだね。
そっか。
うん。わかりませんよ、その辺は。ただ、あれだって、白ご飯に乗せるんだったらウスターソースなんだって。
これ珍しいよね。
俺、珍しいと思う。ご飯に乗せるとなると俺、醤油だわ。
うん、あ、
ま
あ、
基本醤油なんだけど、そのまま食べるときも、
うん。
うん。で、ソースで食べるときは確かに俺は中濃かもしれない。
中濃。
うん。
ほうほうほうほう。
ご飯はやっぱ醤油になっちゃうね。その、卵かけご飯と同じ感覚でいっちゃうな。
なるほどね。
ウスターいいかもしれないね、確かにね。
そもそもそのウスターソースっていうのは、
うん。
そもそもはうちにない。
そうなんだ。
ウスター文化がちょっとないんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
ウスターはね、俺必ず家にもあるし、なんならアトリエにもウスター置いてるよ。うん、
あ、マジ？
うん。ナポリタン作るとき俺ウスター入れたよ。
ああ、うん。結構それって当たり前なの？うん、
どうなんだろうね。あ、でもさ、俺人ん家に行ってさ、ご飯食べさせてもらったときに、ソース出されたのが、ブルドッグじゃなくて、とんかつソースみたいなやつとかさ。
あ、うち、逆にそっち。
あ、そうなんだ。
ブルドッグと、とんかつとか。
あ、そっちはそっちであるんだ。
そ
っち系。俺、うちはもうそれがなくて、もう完全、ブルドッグの中濃か、ブルドッグのウスターか、みたいな感じ。
理解した。
理解しました？やっぱ、家によって違うのね、その辺ね。
うん、
なんだっけ、ウスターソースっぽい、なんだっけ、横井のソースじゃなくて、なんだっけ、なんかそういうソースもあるよね。ちょっとさらっとしたソース、うん、なんつったっけかな、あれ、なんとかのソースって。
うんって言ったものが全然映像が出てこない。
出てこない。なんかね、うん、売ってる、100均とかでもね、売ってたりする、そのソース。
なんだっけ、横井。野菜の絵描いてるやつ。
野菜の絵描いてるのは、あれ、ブルドッグって野菜描いてなかったっけ。ブルドッグと野菜。
あ、もう書いてる、書いてる。違う。もっとファニーな野菜の絵。
あ、わかんない。それわかんない。結構いろんなとこで出してんだね。
うん。
うん。
ソースの世界もね、
深そうだからね。うん、あれだって野菜煮込んでるわけでしょ、あれ。
そう。
すごいよね。
不思議じゃない？
うん。
多分もう、ギトギトになるくらい煮込んでるでしょ。
めっちゃくちゃいっぱい野菜入ってんだろうね、あれね。
うん。よう持つね、逆に。
すごいね、あれね。うん、あれは日本のものなんでしょ？ブルドッグソースとか、ああいう中濃ソースって。
そうなの？
多分日本でしょ？あれ作ったの。違うのかな？
わからない。
わからないね。わ、うん、からないことはあんま掘らない方がいいかもしれないね。カフェクラは。
うん、で、やで、
うん、
塩コショウ、醤油でしょ。
うん、
まあ、二大派閥かもしれない。ここではっきりしとこう。その、
うん、
ちゃんと、
はいはい、
この卵目玉焼きの湯には、
うん、
ウスターソースも入ってるじゃん。
ウスターソース入ってるね。
入ってるでしょ。入ったでしょ。
うん、うん、
で、めんつゆも入れてほしいの。
へえ、あ、めんつゆはあんまやんないな。
マジ？
うん、めんつゆ、
それこそ山田くんの醤油の、俺もさ、ご飯に乗っけるときは必ずめんつゆない、うんうん、
ああ、
はい、山田くんの醤油のスパンと同じぐらい、多分俺めんつゆだと思う。
ああ、そうなんだ。めんつゆ確かにね、うまいよね、あれね。ああ、卵かけご飯風にするんだったらめんつゆの方がいいかもしれないね、うん、確かに。なんか、角がない感じ。
まあ、そう、うん、ほんとそう、ほんとそう、
ね。まろやかになるというか、出汁のね、感じがうまいもんね。
うん、疲れない、食べてて。
確かに確かに、うん、醤油きついやつきついからね結構ね。
そうそう、うん、
確かに昔の納豆についてきた醤油って結構きつかったもんね。
え、そうだったっけ。
今のやつって大体だし醤油じゃない。
あ、もう最高、
うん、うん、うまいな。ちょっと甘みがあるぐらいのやつじゃない。
うんうん、
なんかめっちゃ普通の醤油、もうザ・キッコーマンの醤油みたいな、
うん、
あんな感じの醤油でさらに粒がでかめの納豆とか食べると、
はいはい、
結構きついんだけど、うん、ただあれはあれでめちゃめちゃ納豆食べてる感じがして好きみたいなのはあるけどね、うん、
なるほどね。
そうそうそうそう、あれはあれみたいな。
納豆の世界もいいね、ちょっとね。
納豆もちょっとそうだね、食べ方いろいろあるもんね。
うん、
あ、面白い。
ちなみに、
うん、
ちなみに納豆を食うときって、
うん、
米にぶっかけるとかあって。
米にぶっかける、乗せる。
俺もあの米口に入れてパックでずっと吸って。
あ、分けちゃう
食べ方スタイル。
分けちゃうタイプね、うん。
え、もんで他の人たちってみんなもう米ドバーなの。
あ、どうなんだろうね。なんかさ、その茶碗汚したくないみたいのもあったりするじゃない。
うん、
あの洗うときぬめぬめするし、
うん、だから俺もそれがやだ。
納豆のパックにご飯ちょっと入れて一緒に食べるみたいな。
あのね、うん、そこもこだわりがあって。
おうおうおう。
納豆を半分食べるよ、うん、素で、
はいはい、あ、それだけだ。
あのなんてね、
タモリスタイル、
醤油、醤油っていうか、うん、え、そうなの。
確かタモリ納豆そのまま食べんじゃなかったかな。
いや、あれまずバカうまなんだよ。
ああ、納豆
は半分残して、
うん、
でそのパックの空いたところにご飯をちょっと入れるで、
うん、
でちっちゃい納豆弁当ができるわけじゃん。
かなりミニ弁当だね、
うんうん、もうそれがもうミニマム。あのなんつうの、駄菓子屋でいうちっちゃいさ、豚麺とかさ。
ああ、はいはいはい。
ナポリタンとか、あ、ナポリタンじゃない、ペペロンチーノか。
ママごと的な楽しみね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、あるね。
とあと皿洗わなくて、あのそのパックだけ洗って済むっていうお得感、うんうん、
確かにね。
なんか、
確
かに、あれ、そのチビ納豆弁当にすごいロマンを感じる。
確かにそれの楽しみ方は分かる気がする。
本当、
うん、ただ他弁とかでそんなん出てきたら怒鳴り散らすけどね、そんなちっちゃい
の。いいじゃんそれ。
何じゃこりゃってなるけど、
うん、
いや俺全部かけちゃうな、
マジで。
なんかあのそのミニ納豆弁当にしちゃうと、
うん、
あの基本的に納豆多めになっちゃう、どうしても。なんかあの割合的に、
うん、まあそうだね、
うん、俺そのご飯にドッとかけちゃうと、ご飯多めで納豆ちょっと乗ってるぐらいの感じで食べるのも好きなの。なんつう、分量の調整ができる。
だって俺、だってあの納豆ちっちゃいパックあるじゃん。あ、ちっちゃいやつが普通のパックじゃん。
はいはいはい。
あれに対して米、茶碗一杯じゃ足りないもん、納豆が。
あ、本当に？
足りない。だから本当おかずの一部。あの、例えば、なんだろうな、とろろとかさ、
はいはいはい、
メカブとかと同じ感覚、うん、
ほう、
納豆は。
そうなの。俺もう茶碗一杯にあのパック一杯、あ、一杯じゃない、一、うん、パック全部かけて、ちょうどいいぐらいって感じかな。うん、
あー、なるほどね。
だからやっぱご飯の量をちょっと多めに欲しいから、納豆に対して、
うん、足りなくない？
納豆が？
納豆が
足り、うーん、いやー、ちょうどいいかな、ちょうどいいぐらいな気がする。 うん、そうだね、そうなんだ。チップス君濃い味派なのかな、どっちかというと。
甘い系が好き、どっちかというと。醤油も、
あ、ははは、あ、甘くて。
だけど、うんうん、確かに、その、めんつゆとか、結構入れちゃう。
ああ。
濃口。そっちに関しては。
言ってたじゃん、親父さんが、その、塩コショウをいっぱいかけてって
言ってた。
濃い味好きなのかもしれないね。
そうだね。だって、普通にさ、
うん。
いや、多分ね、
うん。
チンプスの親父家系だね。
ああ、そうか、そうか。はいはいはいはい。
母親のじいちゃんも、そっち系だけど。う
ん、あ、もう男、男がそうなのかね。濃い味好きな人が多いのかね。
やっぱほら、ね、うん、山田くんは山の方の住まいかもしれんけんが。
そっか、海の方だもんね。確かに。
こっち、海んちゅうだからさ。
そうか、そういうことか。 あれも言ってたしね、あの焼きそばのね、あの上に乗せるあの卵にも塩をしっかりかけてって言ってたし、
そう、
そうか、やっぱ
海の多分、うん、でっかい病気になると思うんだよね。
塩分する。その割にあれだけどね、俺血圧高いけどね。しょっぱいものでも好きだから。
血圧の高さは多分、うんうん、ストレスだと思う。
ストレスから
ストレス。
高校生の時からずっと血圧高いけど、やっぱ高校生の時からストレス溜めてんのかな、
ね。うん、俺どうってことないことも山田君はもう、いや、わーしてて、
でも抑えるから。
そう、ストレスそこで抑えるっていうね。
それによって、ね、血流が悪くなってんだ。
そう、ディストーションだよ。
やばいね、それは。歪みが出てるね。
そう。SID のディストーションは、そっちのディストーションなんです
よ。そういうことね、
うん。あ、知らず知らずに。
そっちのディストーション入ってる。ディストーションって言葉、意外とみんな知らないかもしれない。あの、音楽やってる人しか知らないかもしれない。
うん、そうだね。
歪ませるっていう、歪みっていう意味だね、うん、ディストーションね。
うん。うん、
そういうことかもしれない、ね。
まあ、納豆の話じゃなくて。
そうだね。
卵は R です。あ、R じゃない。リャンメンです。
リャンメン、
ね。リャンメンじゃない。リャンです。
リャン。アルファベットね。アルファベットじゃないけど。うん、
なんか俺が言うとさ、うん、そっち、タイとかそっち系のリャンですって言ってるに見えない。
そんな感じに聞こえるかもしれない、うん。俺も結構そっち系なんだけどね。リャンです、うん。
いや、多分俺負けないよ。
あ、嘘。うん、どっちがリャンっぽいか
多分俺だと思う。
リャン顔。リャン顔。
山田くんはね、なんだろうな。
パク。
ミン。
ミンか。
ミン。ミン。
ミン顔ね。
ミン。
ミン顔。あ、じゃあ、リャン顔なんだ。わかんねえな。
リャン、リャンかミャン。
キム顔と。あ、キムは違う。うん、韓国に。
キム違う。うん。マイクミン。
俺ミン顔か。
うん。
わかりました。
ミンテホ。
ミンテホですって。
ミンテホ。
そうなんだ。そういうことなんだ。
はい。深い理由はありません。
はい。
はい。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。だいぶ広がった、はい、広がったというか、無理やり変な感じに広がっちゃったけど、楽しかったです。
これがね、これが。これくらいですから。
ありがとうございます。
続いて。
はい。
続いても俺読んでいい？
お願いします。
はい。トリフィードさんからいただきました。
はい。ありがとうございます。
ございます。マックポテト、凄盛りエッグ。
うん。
はい。フライパンにマックポテトをぐるっと並べて中火。うん、中央に卵2つ、砂糖2つまみ。蓋をして弱火にして、卵の表面が白くなったら、蓋を取り、再度中火で、群れを飛ばす、
うん、
トマトケチャップと粒マスタード半熟卵をつけて食べる。
あー、ほー、
これはやっぱマスタードだね。マスタードがもう、
はいはいはいはい、これまたアレンジ料理だね、うん、完全に、うん、
確かに、うん、確かに、うん、あのポテトあるじゃん、マックのポテト、
はいはいはい、
食べたいんだけど俺全然量食えないのね、マックのポテト。
そうなんだ。うん、
M 頼んだら半分は絶対残す。もうほんと S ぐらいでいい。
L 食べても
全部食っちゃう。
もうちょい食いたいぐらいな感じだけど俺。
マジで言ってんの？
ポテトめっちゃ好きだからね、このマックのポテト。
うん、あ、しかも、あの、ポテト単体で俺食えない。
う
ん、俺必ずチーズバーガー頼むって言ったじゃん。
はいはいはい。
チーズバーガー1対1ぐらいの割合でポテト食うから、うん、チーズバーガーそんな、ずーっとなんかチミチミ食うあれじゃないじゃん。
ほー。ずーっと食べてられるわ。
マジで言ってる？
うん。
気持ち悪くなんない？
なんないなんない。全然いけちゃうね。
マジか。
うん。それずーっとつまみながら漫画とか読みたいもん。うん、
マジで？
うん。
それどうせあれでしょ？そしたらめくった時油ついちゃうでしょ？
そう、油ついちゃうから、一回一回こう、うん、あれね、ズボンの、ズボンとかでこう拭いて。ねえけど、
わかる、
うん、ティッシュだと、ティッシュとかマックのあのペーパーだと油分取れない、
取れないんだよね、
取れない、
取れないんだよね。
かといって、うん、ウェットティッシュはそんなにすぐ手元にないから、
うんうんうん、
でもなんかわかんない、なんか ズボンのこの膝のところでなんか拭いたらいけんじゃないかみたいな、
うんうん、
すぐ洗わせ
てくれない。塩もついてね。
そうそう、
うん、
で頑張って親指と薬指あたりでこうめくるっていう、ね、親指はついちゃってるけどみた
いな、うん、親指は外さないからね。
そうしょうがないからね。
そうそうそう。でそのマックのポテトってさ残ってんじゃ、うん、家で後で食べるよって追い詰めんだけど結局チンしても美味しくないじゃん、
う
ん、
そうだね。
しなっとなっちゃうね。トースターでもカリカリにはな、あのなんつうのマックから提供されたばっかりのポテトでしなしなは大好きなんだけど、
うんうんうん、
カリカリは嫌いだよね。しなしな派なんだけど、う
ん、あもう水分がね、
そう家で帰った後のチンしてもしなしなはもう全然違うもんじゃん。
確かにべちゃべちゃまではいかないけど、うん、まあ卒業になるもんね。
そう、うん、それがそれ食べるのがすごい苦痛で、
うん、確かに。
どうしよう、どうしたらいいんだろうっていう問題もこれで一発解決だね。間違いなく。確かに。
これ、あれだね、その、うん、多分このさ、一回こう、蓋して、
うん、
で、卵が白くなって、蓋取った後に、また中火で群れを飛ばすって書いてあるじゃん。
うん。
これ多分重要なんだろうね。
そう。あれ、このね、
うん、
あのね、
ふにゃふにゃしたところね。
上のさ、黄身のところうっすら白いもうベストでこう揚げるのすげえむずくない、
意外とねあれね、うん、そうなんだ。ちょっと置いちゃうともう火通っちゃうもんね、うん、うん、
もうこれがね 見た感じ多分ねベスト、これ、
うん、ベストだね。だってこの割ってるところもね、うん、
そう最高で、なんだったら、
うん、
俺いつもなのが黄身がね、あの、なんつう、より目になっちゃう、俺いつも。
より目？
意味わかる？卵を。
2個やった時ってこと？
2 個やった時必ずより目なんだよね。こう、黄身と黄身が近いの。
はいはいはい。白身が外側に広がっちゃって。そう。
真ん中こう切るときすげえギリギリを攻める。
はいはいはい。
じゃあ、これすごいね。
うまく割られてる。でも間にポテトちゃんとうまく入ってるから。
うん、あ、ポテト仕切りにすればいいのか。
ポテト仕切られてるね、ちゃんとね、ポテトでね。
なるほど。
うん。巣ごもりだから、巣ごもり、あの、巣ごもり、うん、言葉だけで聞くと、すごい森って思うかもしれないけど、これ、文字で読むと、巣、うん、巣だよね。あの、鳥の巣とかの巣にこもるっていう、巣ごもりエッグって書いてあるから、うんうん、その、巣みたいな感じになってるってことだよね。
で、この黄身が絶妙。
絶妙な。
絶妙、これ、
うん。
プロだよ。これは。
プロエッガーですか、
うん、プロエッガー。
プロエッガーだね。
これ2級。
2級なんだ。
これは。
これ巣ごもり、あ、これ今気づいた。巣ごもりって、これ中に入ってんのは卵だからか。
うん、そう。これ、あれでしょ、
鳥の卵だから巣に。
見立ててるでしょ、
そういうことだね。
うん。
これすごいね。巣ごもりだね、本当に。
巣ごもり。
素晴らしい。
これ、マスタード加えた時ってどういう味するんだろうね。
ね、うまそうだね、これは。ケチャップだから、絶対合うでしょ。
もう、ね、これは、まあ、パンだな。
うん。なんかむしろさ、これポテトこんだけ入ってるとさ、ほんと朝食でこれでも良さそうな感じだね。
うん。
うん。これだけでもなんか良さそうな。うん。
これやってみたい。やってみたいですか、多分やると思う、100%。
これすぐできそうだもんね。あの、うん、ポテトさえあればって感じだね。
うん。
いいですね。
いや、やると思う 100% とかたまに言うじゃん。これすぐやるって。
うん。
俺、写真アップしてないから信用度ゼロなんだよね。
やばいね。アップしないと。そうだよ。あの、証拠が必要だから。
あのね、ちょっと言い訳させて。
言い訳って言っちゃったけど、
うん。うん、本気で作るじゃんね。おお、これこういうふうにやるんだっつって、うん、もう、はい、皿に分けた瞬間食いたくなっちゃうんですよ。
まあね、あるね。もう、出来たてをね。写真、
もうぶっ飛んじゃってるから、
はいはいはい、
写真を撮るっていうことを。
うんうんうん。
で食ってる途中であって気づくか、食い終わっても気づいてないパターン。
2、3日後に気づくみたいなね。
で、ああ、だとかこの収録前のあの談話トークの時に、
はいはいはい、
ちょっと、あ、
そういえばやったのにってね。
あ、やったやったみたいな感じでしか言っとらんもんで。
そうね。 ダメだよ、あの、その写真を撮るまでが遠足ですから。
うん、ああ、そうだよね。
ああ、だから、ちょっとそれをね、
確かに遠足はね、
うん。
しおりを作るときまではすごい楽しい。
そうなんだ。それ以降は、
それ以降、だんだんこう、気持ちが下がって。
そうなんだ。そうな
んだ。一番のピークは、一番のピークは、おやつを友達に披露するところ。
うん、ああ、そうね。それはね。
それかはもう、消化試合です。それは。
消化試合なんだ。いや、確かに、お菓子の見せ合いは、あれだよね。うん、俺のこのメンツどうよ、みたいな感じで見せる感じ。
うん、そう。
あれは楽しいよね。うん、
で、うわ、心の中で、うわ、負けたとか、よし、勝ってるって。
ある、それは。
やり合い。
それはあるね。うん。負けたは、確かにあるんで、うん。まあ、言わないけどね、絶対。負けたとは言わないけど。う
ん、言いたくないもんね。
言わないけど、あ、マジそれ持ってくるみたいなのあるよね。
うん。ある。
確かにそれもお菓子か、みたいな。
うん。
うん。ここでポンと出てくればいいんだけど、全然出てこないけど。
俺も、じゃあ、でもそれはね、それは、その時の気分だから。
うん、そうだね。
うん、答えがない。
うん。そうなんだよね。占いチョコ持ってきたやつ、やっぱ強いじゃん。
うん、強いね。
その、
うん、
お菓子以外の楽しみが入ってるから、そこに。
うんうんうん、
ああいうの持ってこられると、クソってなるよね。う
ん、でも、占いチョコ、
うん、
絶対真ん中から綺麗に割れろって思うよな。
見えないぐらいね。
ちょっと手間取る感じ。
そう、丸なのか二重丸なのか分かんないみたいなね。うん、あるよね。
そもそも何なのか分からんけどね。丸だから何なのかみたいな。
そうだね。あれも、うん、面白いお菓子だったね。うん、
ちなみに、
うん、
この目玉焼きつながりで、
うん、
山田くん結構飲み屋行くじゃんね。
飲み屋、
行ってたじゃん。
うん。
うん、仙台の人の時。
そうだね、なかなか今行
けなかった
けど。
うん。飲み屋で、
うん。
ハムエッグって出たことある？出たお店あった？
ハムエッグはないんじゃない？なかなか。見たことないな。ハムエッグ？
でもね、そうだよね。う
ん、朝食だもんね、ほぼ。
俺もなくて、
うん。
なんだったら、多分メニュー表にあっても絶対頼まない。
うん。
いい感じだったの。
頼まないね。あってもね。
頼まないでしょ。
うん。
で、上司が頼んで、
うん、はいはい。
これマジでうまいから食ってみつって、
うん。
もう来た瞬間、何の変わり映えもないハムエッグだったの。
はいはいはいはい。
で、普通に一口目食べた時も、普通にハムエッグだったの。
うん。
だけど飲んでた時のハムエッグ、マジでうまいよ、本当に。
へぇ。
やってみて、本当に。
あ、もう全くこう選択肢に入ったこともなかったね、ハムエッグって。
だよね。なんかちょっと盲点だった、盲点だったよ、本当に。
確かにいいかもしんないね。
で、軽くパッてこう、
うん、
食べれるし。
うん。確かに確かに。
いろん、なんかね、いろんなワクワクがそこにあった。
何あれ、普通にあれ。
普通のハム。
塩じゃない。醤油とか、塩とか。
ね、そこはね、なんかスパイス、あったけど、そのスパイスも、マキシマムよりのもっと簡易バージョン。そこまでマキシマムほどなんかいろんな種類が入ってるわけではない。
ああ、でもなんかそんな、ちょっと
ね。
うん、アレンジはされてる感じ。
ちょぴっと。
うん、へえ。
それに醤油をかけて、
うん。
食うよ。
へえ。
それがもう、とてつもなく美味しかった。飲みと。
いや。
中盤できたから、
うん。
結構腹パンパンだったんだけど、
うん、
余裕でもうつるっと食べれて、むしろ追加で頼んじゃった。
いや、確かに、あれってさ、うん、なんか、唐揚げとかさ、ポテトってやっぱりちょっと油だから重いけどさ、
うん、
なんかハムエッグってそれこそ白身とかさ、もう言ってみればゼリーみたいなもんじゃん。
うん、そうだね。
ゼリー。いや、ちょっと言い過ぎたけど、言い過ぎたけど、ゼリーみたいなね、うん、みたいなもんじゃん。ね、
うん、
ちょっと固めのね。
うん、固めの。
固めのね、みたいなお感じです
。
うん。
ある？
まあなんかね、スルッと食えるよね。うん、黄身も。
いや、いや、ほんと
トロッとしてね。
うん。
もう、カスタードみたいなもんだから、ほら。
ヘリで杏仁豆腐とカスタード。
そういうことだね。だから、デザートみたいに食べられちゃうっていうね。
そう。うん、いや、でもね、本当にそういう感じ。デザート、スイーツ系ではないけれども。
あんまこう、重い感じじゃなくね。
そう、そう、そう、うん。
あ、いいかもしれないね。うん。
もう、想像通りの味で、くっそうまくて、すごい美味しくて、
うん。
はまらなかった、本当に。ちょっとはまってる。
それはいいな。ってか、めちゃめちゃ手軽だしね。うん、家にあるものでできちゃうから、うん。そうだね。つまみない時とかいいかもしれないね、本当にね。
いや、本当に。飲んでる時、ちょっとやってみて。
うん、マジで。それはすぐできる。うん。やってみる。うん、
あとね、ちょっと、軽く食べた後にさ、気に残るじゃん、さらに。
はいはいはい。
で、つまんない話の時とかはそれでちょっとこう寄せてこう
チビチビや
うまいように食べるとそうチビチビやったりとか
はいはい、あの
楽しみもあるから
白身のかけらとかを集めてね、
そう集めて、そう
あるよねそういうことね、いやいいかもしれない、それはちょっと本当に盲点だったわ、
うん、の上踏まえて、それを踏まえてこれにポテトが入るってなると、
はい、まあそういうことだもんね、
もう、これ、やるしかない。
これ、なんか、うん、さっき朝食って言ったけど、これ、完全につまみでもいいもんね。
全然いける、これ、うん、絶対す、ああ
。いいね。いやいやいや、これ、キャンプ料理もいけるね。
キャンプに行けるでしょ、これ。
このまんまキャンプ料理、うん、キャンプ行くときに一回マック寄って、うん、それこそポテトの S とか買って、
うん、
すぐできちゃう。
山田君は L 買うでしょ？
俺は L 買うけど、
L とプラス S 買って、L は食べるよ。S は調理用。
そうね。キャンプ場に着くまでに L はなくなっちゃうかもしれないから、車の中で。
うん。
うん。いいかもしれない、これは。
これもね、ちょっとね、ケチャップマスタードの他にも、
うん。
いろいろ試してみたいね。
うん。なんかいけそうだね。
でも、ポテトケチャップが俺一番好きなんだよな。
うん、まあポテトってなるとケチャップやっぱ合う感じはするよね、うんうん、マヨとかでもいいのかもしれないけど、やっぱケチャップの酸味はいいかもしれないね、
うん、
うん、
ラー油マヨもいいな、
あ出たケチャップラー油マヨ最近、はい、続いていきますよ、はい、もう続いてはもう俺紹介したくてしょうがないっていうやっぱ
本当
ところが、
ね、ちょっと出とったもんね、
ええ、
まあ、さっきから。ちょっとつい5分前ぐらいから。
あ、そうね。出てた。
かな、うん、出てた。
顔に出てた。ね、
粒マスタードもそうだけど、
うん、
あの、マックの、とろみがかかったマスタードとかも結構いいような気もするんだよね。
この、ミン顔が、ミン顔がだいぶ今語ってるよ。ミン、テオ顔が。
テオ。
ミン顔に対して、今。顔で読みたいよ。
送ってる。読みたい。じゃあ、うん、しょうがない。読んでいいですか。どうぞ。
じゃあ、続いても、トリフィドさんからいただきました。
はい、
カフェクラ168。気になるコーヒーを飲みながら、はい、ハンドミルを出してきて、カリコリ引きました。うん、いい香り、うん。ハンドドリップに自信がありませんが、しっかり膨らんでくれました。っていうのと、これと、うんうん、続けて、カフェクラ168、せっかくなので入れたては、縁の薄いカップでいただきました、あ、嘘で、え、縁でいいんだよね、緑、縁だよね口触りが絹の、味、コルクコースターのバーニング、とても丁寧なお仕事ですっていうので、写真を、アトリエ山コーヒーをご購入いただきまして、それを入れて飲んだっていう写真をつけてくれて、ハッシュタグをつけてツイートしてもらいました、これはめちゃくちゃ嬉しいわ、
ね、ありがとうございました、
あれちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ヤンさん、ヤンさん、ダメです、これあのここが多分1時間ぐらい俺多分喋ると思うけど、
うん、
いやこれめっちゃ嬉しくて、
うんうん、まあそうだよね、
いやだからさ、
本当そうだと思う、
結局、まあ、自分の作ったものがね、うん、届いてそれをこう写真でね写してくれてっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しくて、
めっちゃ広がっとるね、
うん、なんか良かったわ、なんかこの感じで届いてくれて、 うん、なんかね、このまあそのコーヒー俺ちょっとこうどうなのかなっていうのがあって、俺の好きなブレンドじゃない、で結構まあ言ってみれば通常よりは多分酸味が強めなのよ、俺が好きだからね。で、フルーティーな感じで、であとはまあメインがガテマラだからさ、ちょっと甘い香りがあってみたいなコーヒーなんだけど、ただこの酸味が苦手な人って結構いたりするから、コーヒーって。
ああそうだね、私です。
ああそうね、チンプス君、チューブ化とかが好きだからね、
だからちょっと出せてなかった部分もあるね。
出せてなかった。そうね、なんかね、そこもちょっと不安なところがありまして、でもなんかこう美味しい感じでこう飲んでくれてるような感じでね、嬉しかったわと思って、
そうだよね、
そうってくれてやばいよねこれ、であれだね、このハンドミルはおそらくハリオのやつだね。
そうだね、
俺もキャンプのやつで買うときにちょっと悩んだやつだね、
これも一杯分ぐらいだよね、
おそらく、俺あのずっとその使ってるのも、俺針をずっと使ってるからさ、アトリエでコーヒー入れる時も、
そうだね、
そうそう、それもあって針をのやつで塩水ドリッパーで入れてくれて、
このパッケージのデザイン俺めちゃくちゃ好きで、
あ本当に、書いたんですよ、手書きで、書いたん、これね、あれなの、あのコーヒーもカップを持ってさ、こう、いいねボタンみたいな、グーみたいな 手、手になってるじゃない、で、コーヒー上から注がれてるでしょ、で、上からサンキューってこう、吹き出しで出てるでしょ、これ普通だったらさ、コーヒーもらった人がサンキューって言うと思わない、でも、入れてる側がサンキューって言ってるじゃん。これ、コーヒーのおかわり の、 あの絵なんだけど、これものづくりをねイメージして書いてて、作った側が飲んでくれる人にありがとうって言ってて、で飲んでくれた人がこういいねマークでグーってやってくれてるっていう、なんかそういうものづくりをしたものがお客さんに届いて、っていう、なんかこういういい形を絵にしたものなんです、実は。
そうなんだ。
そういう、思いで、
まあ結構絵に、絵でこうメッセージ性っていうのを結構考えちゃったら、
そう、この絵はね特にそれを考えて描いた絵なんですね、
じゃあこれも読み取れるよね、カップのウッド黒とか描いてるから結構危ないですよ
っていうふうにも見えるでしょ、見えるでしょ、ただ俺はドクロっていうのはね、俺は悪いイメージで作ってないんでございまして、
はい、分かるよ、
人間の象徴というかね、
そうですね、
そういうことなんでございます。まあそんな感じで、めちゃくちゃ嬉しくて。
好きだな、このデザイン。
これ、頑張って描きました、これ。頑張って、鉛筆というか、太めのシャーペンで描きました、これ。
あ、そうなんだ。
そう。それをパソコンに入れて、あとデータ化して、みたいな感じだね。
いいね。
そうなんです。あと、これ、ちょっと合わせてというか、ツイート、ハッシュタグでね、いただいていたのがあって、シバット大福さんからもいただいていまして、今日のおやつは瀬戸内レモンのパイ、そしてアトリエ山特製パッケージのブレンドコーヒーっていうので写真も載せて、こっちはドリップバッグの方だね。ドリップバッグを買ってくれて、カフェクラのあのマグカップと一緒にね、こう写してくれたっていうやつで、これも本当に嬉しくてね、
そうだね、これは
っていうね、
フルセットだね、
でこの瀬戸内レモンのパイね、これ絶対うまいでしょ、
絶対うまい、
レモンのパイうまいよね、
あのあれ、そう、俺今それを言おうとした、
そうだ、チンプス君前言ってたレモンのパイ、
ファソンドゥドイのレモンパイがめっちゃ好きで
懐かしい、ファソンドゥドイね。
ファソンドゥドイ。ファソンドゥドイ。
懐かしい。それめっちゃ言ったの覚えてるわ。
で、キンキンもダイエット企画してるんだけど、スタバの初めてだけど、レモンパイ食べたけど、
うまかった。
めっちゃうまかった。
レモンパイってうまいよね。
うん、でもやっぱファソンズ通りにはちょっとかなわない。
あ、そうなんだ。
まだ俺の中だよね。
はいはいはいはい。ファソンズ通り気になるな。あ、でも俺食べさせてもらったよね、むしろね。一回ね。確か買ってきてくれてね、
うん。うん。
めっちゃうまかったもんね。
あの、上のね、ふわふわがちょっと、
はいはい。
固めになっててね、
はい
はいはい。うん。すごい好き。だからこういうのを食べてみたい。
うん。ね、これも瀬戸内レモンだから、有名なね、うん。レモンのパイで。
そうだね。
うまいだろうし、これも。いやいや、ありがとうございます、
これ。完璧だよね。
完璧です。この、なんかこの、パイを食べながらコーヒーを飲むって、うん、まあケーキとかとさ、うん、コーヒーってもう、うん、まあ、めちゃめちゃ合うじゃない、うん。それ食べて飲んでる間って、なやっぱ幸せな時間じゃない結構。
そうだね。
その、あの、ケーキ入れた後にコーヒーぐっと飲んだ時の幸せ感ってあるじゃない、
うんうん、
その、そう、その時間に自分のやつをこう飲んでもらえたっていうのがめっちゃ嬉しいわ。うん、
ああ、なるほどね、うん。
それめちゃくちゃ嬉しくて。
ああ。
うん。これも本当にありがとうございます。もう、ありがたい。やっぱカフェクラの方々、ありがたい、本当に。優しい、本当に。ありがたい。救われました、本当に。うん、ありがとうございます。また夏頃に多分作ると思うんで、ぜひ。
ちょっとそれマジで参戦させて、それ。
ああ、ぜひぜひ。一緒にやろうよ。
うん、やりましょう。
作りましょう。うん。そし、あ、そした。
ん？じゃあ、芸者と、
ん？
芸者と、ジャコウネコの、
あ、コピーラック
ですか？コピーラックをブレンドさせたもの。
うん。
を、出そうかな。
チップスブレンドとして？
そう。
あ、そう？めっちゃ高くなりそうだね。
そうだよ。
結構高級。しかも、聞いたことない。芸者と。
そう、全くないでしょ。もういきなり酸っぱくなりそうだよね。
どうなるんだろうね。ちょっと楽しみだけど、うん、そういうのできたらね、
うん。俺の一番苦手な方のコーヒーになっちゃう。
そうなりそうだ、ね。
シンプスがあんまり好きじゃない。
シンプス苦手ブレンドだよ。面白いかもしれない。それはそれで。
苦手だったら一緒です。
何もうどんなの合わせても酸味があったら全部苦手ですっていうね。いやいやいや。まあまあ、なんかそういうブレンドもね、またやってみよう。
うん。ちょっとやりたい。うん、
カフェクラ的にもまた作ってみたいしね、うん、そうやってね。
そう、
うん。やってみましょう。で、はい、ちょっと俺続けて申し訳ないんだけど、はい、コーヒー関連でね、はい、いただいてるのがあって、こちらが、スーギーアット川株さん。
はい。
からいただきました。お久しぶりです。第171回を聞きながら、はい、ホルダー作ったらいいんじゃねと思ったら、もう商品化されてました。うんっていうのと、
はい、
あとリンクだねを貼ってくれてて、うん、これ あれの話した時、はい、俺がさドリップバッグがもう沈んじゃって、うん、もうメーカーさんなんとかしてくださいっていう、
うん、そうだね、う
ん、言ってたのを聞いて、このリンクを貼ってくれたんだけども、うん、
そ
の
リンクいやあるじゃねえかよと、
そうそうそうそう、なんかそのドリップバッグが浸らないように、うん、ちょっと高さをつけるホルダーみたいのがあるっていうリンクだね。これをやってくれて、つけてくれて、で、読んでみたらね、うん、確かにね、あるみたいな、しっかりそういう、もうそれ用の、
あったんだね。
ホルダーみたいなのが売ってて、
うんうん、
しかも、一個だけどっかで出してるとかじゃなくて、
うん、
結構何種類か出てるっていうね。まあまあ、う
ん、この写真さ、ちょっとさ、
うん、
R2D2 に見えない
一このトップのね。
そう。
あの、銀色と。
そう、スタッそうそう。
確かに、
R2 まあ、銀色はないんだけど、R2 に。
雰囲気的にね。
そう雰囲気がそう。
うん、確かに。スター・ウォーズ感確かにあるわ、これ。
最初一瞬だけね。一瞬だけ。
スクロールしてるとパッと出てくると一瞬、ね。
そう。
R2-D2 かと思うね、確かに、この写真ね。う
ん、見間違い。
うん。
スター・ウォーズの広告入ってんのかな。
なんか、スター・ウォーズ繋がってんのこれに。
じゃあ、広告かなって一瞬。
ああ、そういうことね。
うん、思っちゃった。
なんか、このホルダーが売ってるっていうのと、
うん、
あとね、なんかこのドリップバッグが、こう、浸るのと、
うんうん、
あと、浸らないタイプっていうので、うん、もう、うん、種類があるみたいで、で、
あ、そうなんだ。
うん、ちょっと高くなるやつと、あと、浸っちゃうタイプ。うんあって、うん、で、うん、浸るのが、まあ、必ずしも悪いわけじゃないよっていうことも書いてあるの。 うん、なんか透過式と浸透、はいはい、浸なんていうんだこれ、浸って浸かる式って書くのね、なんていうんだろうこれ、うんうん、っていうなんか浸かるタイプの、やつがあって、うんうんうん、で浸かるのは別に問題はないと、ただ浸かっていて長時間つけているとやっぱりえぐみが出てきてしまうよっていうものみたいで、
ちょっとね、うん、つけるのは大丈夫だよって言われてるけどちょっとなんかドキドキしちゃうよね、うん、
そうそうそう、でもフレンチプレスってさ、
うん、お湯入れて、いやいや分かるんだよ、ね、分かるの分かる、うん、あの固定概念を持っちゃダメだっていうのは分かる
うん、でなんかそれがあるみたいなんだけど、まあどっちも、うん、まあ時間かけすぎないで入れれば、まあ浸っても問題はないよっていう、
うん、
一応記事ではあるんだけど、ただそのさ、うん、俺が言ってたお湯の量が分かんなくなっちゃうよっていうのあるじゃない、うん、使ってると、
そうだね、
うんうん、そういうのを、なくすにはそのホルダーがあると特に分かりやすいのかなっていう感じで、こういう、情報をリンク貼ってくれて、
いや
うん、
ありがたい、ね、
これは本当にありがたい、こんな商品あるなんて俺知らなかったから全く、うん、うん、あるもんなんだなと思って、ちゃんと日本で作られてるみたいだね、
うん、
うん、
ちょっとこれもまたんじゃ山田くん、
うん、
お試し企画で
これいいかもしれないね、本当1000円ぐらいとかで売ってたりするみたい、うん、ここに載ってるやつだと1000円とか、
う
ん、そんぐらい、
そうだね、
うん、これやってみたいね、
これなんかあれだね、オークスドリップパッケージホ、あ、ドリップバックホルダーってなんか
うん、
シンクロの鼻にこうつけるようなやつっぽくない？
確かにね。クリップみたいなね。
クリップみたいな。
確かに確かに。これね。うん。うん、なんか、思ったほどでも俺しっくりきてなかったわ、今。
だからそうだろうなって、う
ん、ちょっと反応が難しくなっちゃいました、
うん、
すみませんが、
いいです
ね、うん、こんな感じの情報をいただきました、本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
もうまたハッシュタグつけてお願いします、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
で続いて